新しい年を皆さんどのような決意と希望を持って迎えられたでしょうか。それでは一年の始め、この元日の日、神様導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに創世記の第12章を開いてください。今日は代表して山下美坂姉妹に読んでいただきます。では美坂姉妹、創世記の12章の1節だけ読んでください。
その後主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。
はい。使徒の働き7章の2節3節によりますと、アブラム、後にアブラハムと名前を変えますが、まだメソポタミア、カルデアのウルにいた時、栄光の神がアブラムに現れ言われました。今読んだところ、あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。アブラムの父には問題がありました。ヨシアキ24章2節というところを読みますと、アブラムの父テラと言いますが、テラはイスラエルの神主はこうおせられる、あなた方の先祖たちアブラムとナホルの父テラは昔ユーフラテス川の向こうに住んでおり、他の神々に仕えていたと。他の神々に仕えていた、つまり偶像礼拝をしていました。それゆえ神様はアブラムに対して、あなたは生まれ故郷ね、父の家を出て偶像礼拝の地とそれとの関わりと決別して、私が示す地へ行きなさい。そうすれば次の2節から3節に神様の7つの約束が記されています。では御坂姉妹、12章の2節から3節を読んでください。
そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。
ここに7つの祝福が記されています。第一、あなたを大いなる国民とする、つまりあなたの民は増え広がるという意味です。2番目、あなたを祝福し、3番目、あなたの名を大いなるものとする、神様の前に偉大な名前となる。で4番目、あなたの名は祝福となる、いわゆるあなたは祝福のもといとなります、ね、その祝福のもといの意味が第5番目、あなたを祝福するものを私は祝福し、6番目、あなたを呪うものを私は呪う、7番目、地上のすべての民族はあなたによって祝福される、すべての国々はアブラハムとの契約によって祝福される。まあ、今日アメリカがいろいろな問題を抱えておりますけれども、やはり祝福されているのは、ね、イスラエルの民を祝福しているからです。聖書で7というのは完全数、神様はご自分の名において必ずこのことを成し遂げられるということです。ちなみに創世記26章の2節4節に、2節から4節にはアブラハムの子イサクの祝福が、創世記27章の28から29にはイサクの子ヤコブの祝福が記されていますが、いずれも7つの祝福からなっています。では御坂姉妹、12章の4節を読んでください。
アブラムは主がお告げになった通りに出かけた。ロトも彼と一緒に出かけた。アブラムがカランを出た時は75歳であった。
アブラムは主がお告げになった通りに出かけたとありますが、アブラムが主の御声に聞き従うにはいくつかの困難、ハードルがありました。第一に、親族の絆、人間的な思いを断ち切らなければなりません。 神様に従うとき、時には人間的な情を断ち切る必要があります。で、二つ目、彼は族長でした。部族の長でしたので、多くの財産としもべがおり、ね、身軽な立場ではありませんでした。三つ目、75歳という高齢であり、子供もいませんでした。で、そして何よりも4番目は、行く先が決まっていなかったということです。で、そのことはヘブル人への手紙新約聖書11章の8節にこう書いてあります。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けたとき、これに従いどこに行くのかを知らないで出て行きました。どこに行くのかもわからないで出て行ったとあります。皆さんはどうでしょうか。75歳にもなって、もう一線を引いて引退したいと思うとき、神様が新しい地へ行けと言われる。しかも行く先も示されず、自分の後継ぎもいない。昨年の11月、この教会で九州コーチングセミナーが行われ、九州各地から30名近くの牧師先生と20名の信徒が参加、初参加の先生が5名おられました。その中で大分市から来られた広田勝正先生、ゼロから教会を開拓、30年以上かけて立派な教会、信徒が100人ぐらいの教会を立て上げ、70を過ぎて後継者にバトンタッチをして引退しておられましたが、まさにアブラムと同じ時、75歳近くになり、昨年神様からの語りかけがあり、新たに別のところで開拓をスタート、もっと学びたいとコーチングセミナーに参加されました。私はこの先生と交わり、大変チャレンジを受け、年明けに一度伺いますと、近く大分へ訪ねていこうと思っています。挙礼しまえ。イエス様が共におられる時、おられるならばですね、人生何歳からでも何回からでもですね、再スタートができます、ね、何歳からでもやり直しはできるのです。4節、アブラムは主がお告げになった通りに出かけた。主なる神様の語りかけに対するアブラムの応答は単純素直でした。いろいろ理屈を言わず、条件もつけていません。そもそもなぜアブラムに神様からの語りかけがあったのでしょうか。これは一応一方的な神様の選びではありますけれども、一つのヒントはアブラムという名前にあります。アブというのはアバという意味で、神という意味です。父という意味です。アブラムとは我が父、つまり主なる神様は高められる、我が父は高められるというのがアブラムという言葉の意味。アブラムは自分の父テラが偶像礼拝をしているのに心を痛め、誠の神、天地創造の神、主が崇められることを心から願っていたのでしょう。そのアブラムを神様は選ばれました。アブラムと共に出かけた人に、ね、甥のロトがいます。これはアブラムの弟ハランの子供です。その後ロトはアブラムと別れてソドムという地に住みますがですね、その地は主なる神様に対して甚だ罪深い町で、ソドムの町は天からの硫黄の火で滅ぼされることになりますが、聖書はこのロトに関しても第二ペテロ2章6節8節でこう書いています。またソドムとゴモラの町を破滅に定めて灰にし、以後の不敬虔な者への見せしめとされました。また無節操な者たちへの公職な振る舞いによって悩まされていた義人ロトを救い出されました。というのはこの義人は彼らの間に に住んでいましたが、不法な行いを見聞きして日々その正しい心を痛めていたからです。罪の町に住んでその罪の姿にロトは心を痛めていたとこう書いてあります。ロトも罪の世界を悲しむ人でした。兄弟姉妹、ヘブル書12章の14節に誰でも清くなければ神を見ることはできませんとあります。聖書が語る清いとはですね、ギリシャ語でハギオスといい、区別するとか分離するという意味。皆さんは元日のこの日を分離して主なる神様のもとに集まってきました。この世から自分を区別しなさい。で、これが清いということです。罪の世界、罪の窓足から自分を清く保ちなさいということです。私たちはこの教会では7つの本質を常に語っておりますが、7つの本質の第4番目はイエス様中心、生活の中心にいつもイエス様を置く。神様からの語りかけを聞き従う姿勢はここから生まれます。昨年のアドベント対抗節に受胎告知、乙女マリアに天使ガブリエルが現れイエス様の身ごもりを伝えるところから語りました。で、そのところをもう一度見ていきます。ではルカの福音書に移ってください。では御坂姉妹、ルカの福音書1章の26節から31まで読んでください。
ところでその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、なおマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いが言った。怖がることはない、マリア。あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。なおイエスとつけなさい。
はい。ダビデの家系、ヨセフの言い名付け、婚約者マリアに突然天使が現れ、イエス様の身ごもりを告げます。30節。すると御使いが言った。怖がることはない、マリア。あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。なおイエスとつけなさい。当然のことながら結婚してもいないマリアにですね、このことが理解できません。マリアは尋ねて言います。はい、34節読んでください。
そこでマリアは見つかりに行った。どうしてそのようなことになりえましょう。私はまだ男の人を知りませんのに。
どうして私が子供を産むことになるのですか。私はまだ男の人を知りませんのに。で、それに対する御使いガブリエルの答えです。はい、35から37読んでください。
御使いは答えて言った。聖霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。ご覧なさい、あなたの親類のエリサベツもあの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。
到底人間的な常識や経験では理解できることではありませんが、マリアはガブリエルによる神の言葉を受け入れます。はい、38節読んでください。
マリアは言った。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。こうして御使いは彼女から去っていった。
はい、私は兄弟姉妹と交わりの時によくこう言いますが、私たちが神様のこの御言葉を受け入れることができない障害物が3つあります。ではまず第一に私たちの常識ですですね。結婚していない女性に子供が生まれるはずがありませんですね。経験ですですね。 私たちの経験では水がブドウ酒なんかになりませんですね。計算、もう一つが計算です。5つのパンと2匹の魚で男500人が満腹にはなりません。でも聖書はそのことがはっきりと書いてありますですね。マリアはですね、常識では理解できることではありませんでしたが、神の言葉を受け入れますですね。皆さん、巨霊姉妹、この神の言葉を受け入れるとき、あなたの生活に戦いやさまざまな疑問が生じますですね。あなたの生活をかき乱すことが起こるのです。マリアは思いました。結婚もしてない女性が身ごもったらですね、家族や周囲の者は何と言うだろうか。ユダヤの立法では石打ちの刑です。ですね、晒し者になります。許嫁の夫ヨセフは理解して受け入れてくれるだろうか。救い主、自分が産む子供はどんな運命をたどるのだろうか。巨霊姉妹、皆さんがこの神の言葉を受け入れた時、戦いや疑問が生じます。あなたの生活が混乱させられるのです。しかし、ただ一つの拠り所がそのことを成してくださる神様の約束です。はい、では御坂姉妹、一章の37節だけもう一回読んでください。
神にとって不可能なことは一つもありません。
はい、神にとって不可能なことは一つもありません。神様にできないことは何もありません。アブラムも75歳もなってですね、神の語りかけを聞き従いました。あとはただ一切を支配してですね、最善をなしてくださる神様の手に委ねるしかありません。マリアも、マリアを通してお生まれになったイエス様は、十字架の贖いを通してその名の通り、ご自分の民をその罪から救ってくださる、ね、全人類の救い主となられました。神の言葉を受け入れたのに従った時にですね、神様はその信仰に応えてご自身の栄光を表してくださいました。神の言葉に従ったアブラムは後にアブラハム、多くの国民の父と名前、新しい名前が与えられ、その名の通りアブラハムから一人子イサーク、イサークからヤコブ、ヤコブから12人の族長が生まれ、今日のイスラエルの民族が誕生し、その中より救い主イエス・キリスト様がお生まれになりました。巨霊姉妹、今年皆さんに神様からの語りかけがありますですね。皆さんが神の子イエス・キリスト様を信じて救われたのは、これから神様が終末に向かって全人類の救いの計画を立てておられる、その働きを実現するために皆さん一人一人をお持ちになります。クライストチャーチ久留米、この教会は昨年教会開拓30周年を迎え、特別集会を持ちましたが、2年前よりこの教会はイエス様、イエスキリストの弟子を作り育てるというはっきりとした目標を持って宣教しています。イエス様の弟子としては、弟子とはイエス様の御声を聞いて従う人のことです。アブラムはどこへ行くのかですね、尋ねませんでした。マリアはとても頭では理解できなくてもですね、ルカ1章38節、本当に私は主のはしためです、どうぞあなたの言葉通り好みになりますようにとですね、神の言葉を受け入れました。行く先を聞いて、あ、そうですか、そこなら行きます。納得していくのであれば、また何かを尋ねて、納得して行動するのであれば、イエス様はあなたのコンサルタントであり、あなたの主人ではありません。そのことをティモシー・ケラーというですね、人は、このイエスに出会うことという本の中でこのように書いています。その部分をお読みいたします。もしあなたが本当にイエスに人生の中心にいてほしいと願うなら、彼に無条件に従わなければなりません。自分で人生をコントロールしようとするのをやめ、条件付きで従うという姿勢を捨てなければなりません。 もし何なんなら従います、もし何なんならしますという権利を諦めなければならないのです。もし何なんなら従いますと言った途端、それはもはや従順ではないのです。それは実はあなたは私のコンサルタントで主人ではありません。あなたの勧めを喜んで取り入れます、そのうちのいくつかは行動に移してもいいくらいですと言っているようなものなのです。イエスに一緒にいてほしいなら自己決定権は諦めなければなりません。でこれがイエス様の弟子であるということです。そのために巨大姉妹ですね、あなたにどうしても必要なのはですね、メンターです。今日の説教のテーマは神に従うことですね。従うということは無条件に従うこと。そのためにあなたに必要なのはですね、メンターです。昨年1年私にとってまさにですね、メンタリングの1年でした。皆さんここにおられる兄弟たちは全員そうですけどもですね、1対1で多くの兄弟たちとコーヒーショップでファミリーレストランで教会であるいは自宅で1時間2時間のメンタリングを行いました。原則1ヶ月に一度行いましたが、数えてみたら31人に対して延べ去年だけで268回しました、ね、毎週平均5人としたことになります。メンタリングの目的は第一に未信者、まだイエス様を知らない人をイエス様を紹介し、イエス様の救いに導き、イエス様との関わりを作ることですね。次にイエス様の弟子として育てること、この2つです。キリストの弟子とはイエス様の御声を聞き従うこと、メンタリングの相手がイエス様の御声、つまり御言葉を知ることができるように、また従うことができるように導く、これがメンターの役割でありメンタリングの目的です。私たちの人生において神の御言葉を聞き御心に知って従う、これ以上の幸いはありません。今日の説教のテーマは御心に従うことの幸いです。エレミア29章11節の御言葉、私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ、主の御告げ、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。主なる神様は皆さん一人一人に計画をお持ちであり、皆さんを通して神様の御心を成し神の栄光を表したいと願っておられます。どうぞ主なる神様の御声をこの一年聞いて従うものとなってください。この新しい年2018年に神様は皆さん一人一人に語りかけてくださいます。神様からの語りかけを聞き、たとえ理解できなくてもマリアのようにアブラムのように従っていく、その時神様は兄弟姉妹皆さんを通して神様の偉大なご計画を推進され、皆さんを通して神の栄光が表され、多くの実を結ぶ、ね、祝福された兄弟姉妹となりますように、イエスの御名によってお祈りをいたします。ではどうぞ目を閉じてください。